聖書を朗読いたします。マタイの福音書14章15節から33節です。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは寂しいところですし、時刻ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行って命名で食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを裂いてそれらを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると12のカゴにいっぱいあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸へ行かせ、その間に群衆を返してしまわれた。群衆を返した後で祈るために一人で山に登られた。夕方になったが、まだそこに一人でおられた。しかし船は陸からももう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。すると夜中の3時ごろ、イエスは湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げた。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペトロが答えて言った。主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってください。イエスは、来なさいと言われた。そこでペトロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが風を見て怖くなり沈みかけたので叫び出し、主よ、助けてくださいと言った。そこでイエスはすぐに手を伸ばして彼を掴んで言われた。信仰の薄い人だ、なぜ疑うのか。そして二人が船に乗り移ると風が止んだ。そこで船の中にいた者たちはイエスを拝んで、確かにあなたは神の子ですと言った。以上です。
はい、入ってますね。それでは最初にですね、説教を始める前にですね、聖書の言葉を通して、聞いてくださる方々への祝福とまた祈りとさせていただきたいと思います。お読みしますので開かなくて結構です。コリント人への手紙第2、1章2節から5節。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。アーメン。はい、それではですね、今日は、見ていただいているようにイエスの弟子訓練ということでお読みいただいたマタイの福音書14章からですね、皆さんと一緒に聖書の箇所を見ていただきたいと思います。それでは今日のですね、アウトライン、メッセージのアウトラインになりますが、実は今日よりですね、教会の方では、弟子訓練という大きなテーマをからですね、神様との深い関係性とか、 証しする人生とかそういった点についてですね、11月の末まで、聖書を見ていくと決めさせていただきました。ですので今日からですね、まさにこの弟子訓練というのを一つのテーマとして、皆さんと一緒に聖書を見ていくということになります。今日はですね、まあ、その弟子訓練というのはどういうものか、もうごくごく簡単なことを皆さんと一緒に見て、そして、読んでいただいた2つの奇跡、5000人の給食というのと湖の上を歩いたイエスの話、すごく有名な箇所で、クリスチャンの方だったら一度は聞いたこと、いや一度とは言わず二度三度も聞いたことあるような話だと思うんですが、その中からですね、イエスの弟子訓練ということをですね、ちょっと見ていきたいと思うんですね。で最後に、まあ、今日のお話をこう、まあ、まとめではないんですが、ちょっと最後に考えてみたらなと思います。では早速ですが、弟子訓練ということについて見ていきたいと思うんですが、マタイの福音書28章の挙げましたところにですね、このような言葉が書かれています。ご存知の方も多いと思いますが、大宣教命令と言われる言葉ですね。途中から、それいえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい、というふうに書かれているんですね。イエス・キリストは当初からご自身のこう伝道の開始からですね、12人の弟子を選び、そして共に生活しながらですね、人々に神の教えをこう伝えてきました。最後にですね、弟子たちに向けてこのような言葉を残されている。でこの言葉からですね、まあ、弟子訓練というものがこう特にイメージされる。その黄色にしましたが、あらゆる国の人々を弟子にしなさいというふうに書いてあるんですね。まあ、つまり端的に言えば、大宣教命令のゴールというのはこの黄色い箇所、多くの方々にをイエスの弟子としなさいというのが大宣教命令のゴールでした。つまり、まあ、同じことですが、弟子を作るための働き、弟子を作るためにどうしたらいいのか、何をしなければいいのか、まあ、もうその言葉をただ3つに書いただけなんですが、一番あらゆるところに出ていかなければいけない、そして福音を伝えるということですね。まあ、私たちが言う伝道ということです。で2番目、父と子と聖霊の御名によってバプテスマ洗礼を授けなさいと。そして最後に、イエスが命じたこと、神様が命じたことをしっかりとですね、守っていく、そのことをしっかりと教えなさいよということが、まあ、弟子訓練ということのすごく大枠のですね、まあ、話になってくると思うんですね。じゃあなぜですね、イエス・キリストは弟子を作れと言われたのか、なぜ、もちろんですね、これはイエス・キリストの弟子を作れっていうふうに言ったんですね。まあ、その答えはなぜかというとですね、イエスの弟子になるということがイエスと同じ道を歩むということであり、同じ姿になるということなんですね。それが実は神様のこの聖書を私たちに与えてくださった、この世を作り全知全能の神のですね、もう基本中の基本の計画、私たちに対する計画のなんですね。というのは、これはもう皆さんもご存知の箇所をちょっと2箇所挙げてみました。創世記という聖書の一番最初にある書簡にはこのように書いてます。神は我々に似るように我々の形に人を作ろうと、我々というのは神様のことなんですが、神様は私たちを神様ご自身に似るように人を作られたというふうに書いてあるんですね。そして、ローマ書にはこのような言葉が書かれています。なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。つまりこれはもうその場でこう決まった計画、決めたことではなくて、もう最初から私たちがですね、神様に似ていく、イエス・キリストに似ていくっていうのは神様の基本中の基本なんだ、それが私の計画なんだっていうふうに神様が言ってるんですね。それがまさに人が本当に生き生きと豊かに生きる姿の話なんだってことなんです。 弟子訓練という言葉が弟子訓練という言葉、まあ、クリスチャンの方は何度か聞いたことがあると思いますし、最近教会に来たとか、聖書を読んで間もないという方にとっては弟子訓練って聞いたことがない話かもしれないと思う言葉だとは思うんですね。実は弟子訓練というのは決してこう古くから、聖書が書かれていた、古い時期からあった言葉ではなくて、ごくごく最近の言葉ではあるんです実は、それも、1980年ぐらいから始まってきたできた言葉で、90年、2000年、まあ、2000年の当初こう一つのムーブメント、まあ、ちょっと俗っぽいかですけど、まあ、流行りみたいな感じで実はこうアメリカから日本へこうやってきたんですね。ですからこう、まあ、弟子訓練というととても聞こえが良くてですね、なんか素晴らしいこう話のように聞こえるんですけど、別にそういうことから来た言葉ではなくてですね、まあ、教会のこうムーブメントというか、まあ、アメリカのこう教会の中で出来上がってきた言葉として、こうすごく聞こえのいい言葉として流行ってきた言葉なんですね。流行り言葉なんです実は、まあ、ちょっと乱暴な言い方をすると。ですから近年弟子訓練といってですね、まあ、特に私はこう日本に2000年前半いたので、よく聞いた話としてはこう弟子訓練といって言いながらですね、イエスのことを伝えたりとか、それをこう学んでいくということよりも、こうあたかもなんか軍隊を作るかのような、牧師が偉くてそれに従う人間を作るというか、まさに訓練という言葉がこう一人歩きしたようなことをしてしまった教会とかですね、まあ、グループの話をよく聞きました。ですから私は正直言うと、こう弟子訓練というとちょっとって思うたちの人間なんですね。なんかすごくいい言葉なんですけど、本当はいい言葉なんですけど、なんか訓練という言葉がちょっとこう一人歩きしたイメージが私にはすごくあってですね、まあ、弟子訓練をしたいんです、するんです、大事なんですって言われると、いやどうなのかななんてちょっと思うんですね。なんかこう皆さんも映画で見たことあるような、こう、まあ、軍隊の人がなんか匍匐前進するかのような、なんかそんなイメージがどうしてもあるんですね。なんかそれをこう教官がなんか、まあ、罵倒するというか、なんかそんなイメージしかないのが正直なところで、でも本当はそんな話ではないんですね。で実際こんな言葉が福音書の中に書かれています。イエスの言葉として、ちょっと黄色いところだけ読みますが、ルカの福音書には盲人に盲人の手引きができるでしょうかって書いてあるんですね。ちょっと厳しい言葉で、本当に言葉を間違うと、誤解を招くかもしれませんが、ここで言う盲人と表現しているのはある意味私たちです。まさにまだこう信仰の途中にあるものが、信仰の途中にあるもの、初めて信仰を知ったような人たちをこう手引きできるのか、教えたりすることができるのか、まさに師匠とか弟子という関係を持つのか、いやそうではないって言ってですね。でマタイの福音書の方では、あなた方の教師はただ一人ですって言ってるんですね。牧師でもない、まあ、エルダーでもない、リーダーでもなくて、教師はイエスしかいないんだ。あなた方の師匠、まあ、師匠っていう表現があまりこう馴染みはないかもしれませんが、私たちの先生と呼べる人、師匠と呼べる人はもうキリストしかいないんだっていうふうに言ってるんですね。ですから決してこう、教会のリーダーたちがこう師匠とか先生ではなくて、同じキリストを仰ぎ見る存在だって言ってるんですね。訓練といって、牧師の言うことに従いなさい、教会の言うことに従いなさい、それが一番なんだ、それがキリストの道なんだって、もし言う教会があったとしたら、やっぱりそれは、ちょっとどうなんだろうっていうふうに見ていいんだろうと思うべき、私たちに与えてくださった注意の言葉だと思うんですね。さて、まあ、これだけですと本当にごくごくわずかなんですが、今日はですね、あまりこう、弟子訓練を何とやざとどうとかっていうことよりかは、ちょっとじゃあイエスはですね、本当に弟子たちをどうやってこう教えていったのか、 まあ、あえてここでは訓練という言葉を使いますが、どういうふうに弟子たちをこう身近にいながら教えていったのかっていうのをですね、今日の読んでいただいた聖書の箇所からですね、見ていきたいと思うんですね。先ほど最初に申し上げたように、今日の箇所はとっても有名です。私は小さい頃に教会学校には行ってないので、教会学校を、どちらかというと教えてたんですけど、私も奇跡としてこう教えてた箇所で、皆さんも何度もこう説教の中とかいろんなところで聞いてきた、すごくそんなことも言われなくても知ってるよっていうぐらいの奇跡の箇所なんですが、でも実はですね、とてもこの奇跡の箇所にはですね、私たちのこの弟子への訓練という素晴らしい教えが書かれてますんで、そこを一緒に見ていきたいと思うんですね。まずはじめは5000人の給食という箇所です。実はですね、この5000人の給食、4つ福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書、イエス・キリストについて書かれた書簡、内容のものが4つあるんですが、その4つの福音書に唯一これだけ、ただ一つだけ書かれた奇跡なんですね。イエス・キリストはいろんな奇跡をしました。水をお酒に変えたりとか、もう絶対に歩けないという人を癒したりとか、死んだ人を蘇らせたりとか、いろんな奇跡をしたんですが、唯一この奇跡だけ4つの福音書に全部に書かれている奇跡なんですね。そういう意味ではすごく大切な箇所だとも言えると思うんですね。なぜなら4人の福音書、書簡書いた人がですね、これは大切だろうと思って書簡、この福音書に残したわけですから。ただですね、ここにはすごく大切な背景が一つあります。14章ここには書いてないんですが、実はイエスにある出来事が起きました。この奇跡が起こる前にですね、何が起きたかというと、これはちょっと、ぜひ皆さんお家に帰ったらこの14章の最初から読んでいただくと分かるんですが、この奇跡が起こる前にある出来事がありました。それはバプテスマのヨハネが死ぬんですね。バプテスマのヨハネというのはイエス・キリストに洗礼を与えた人で、イエス・キリストの、母親同士が親戚同士という、近い関係でもあって、イエスの前に来た預言者の一人で、イエスより先にイエスという存在をこう、神という方を預言し、皆にこう伝えた人だったんですね。その人が牢の中で殺されるというシーンがあります。実はこの箇所の前、そのことをこう知ったイエスはですね、一人寂しいところに行って祈ったというふうに、一人寂しいところに行ってとても悲しいんだという表現があるんですね。さてイエスはですね、その死を聞いて考えというか変わるんですね。パタッと変わります。何が変わるかというとですね、今まで実はイエスは群衆といっていろんな人々に、その人々に対して神様を伝えていったんですが、この瞬間からヨハネの死からですね、キリストは12弟子にフォーカスして話をしていくんです。今まで群衆に神はこういう方です、神はあなたを愛している、悔い改めなさいというふうに伝えていたんですが、ヨハネの死から、何度も同じことを言いますが、ヨハネの死からキリストはこう広げていた手を少しとどめて、近くにいる弟子たちに対して一つ一つ話していくんですね。その一番最初の奇跡がこの奇跡なんです。ではイエスはどのようにして彼ら十二弟子を訓練していたかというところなんですが、ちょっとこの聖書の箇所を見ていただきたいんですが、15節、イエスの周りに5000人以上、5000人の男性ですから、それに奥さんや子供を含めると何万人という人がいただろうと言われています。1万2万だったのか。でその人たちが夕方になったので、誰でもお腹が空くわけです。弟子たちはちょっと気遣ってですね、食べるものを配給しようと思っても、もう 何万人ですから、とてもじゃないですか、配給ができない、給食はっていうか、食べ物を与えることも分け与えることもできない。さあどうしたものかっていう話が出てきたわけです。そこでイエスに言うわけですね。どうぞこの群衆たちをちょっと町に返しませんかと。私たちは食事を与えることができませんから、まあ、ここにいる人たちちょっと町まで帰ってもらって、自分たちでなんとかこう食事を賄ってほしいっていうふうにイエスに言うんですね。しかしイエスははっきり言うわけです。黄色いちょっとラインを見ていただきたいんですが、言葉を見ていただきたいんですが、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいって言うんですね。いやいやいや、ちょっと待って、イエス様、ないからイエス様に言いに来たんですよっていうわけです。ないからどうしましょうって、まあもう気持ちは決まってたわけです。返しましょうって。でないからイエス様に相談しに来たんです。でもイエス様は言うんです。いやいやいや、あなた方が食べ物を与えなさいって言うんですね。あなた方がって言ってるんです。いやいや、だからないんですって言ってる。すると二つ目にライン見てください。18節、イエスは言うんです。じゃあ少ししかないパンと魚を持ってきなさいっていう、初めて言うんですね。そしてイエスは祝福を与えると、そのパンが増えていくわけです。5000人、何万人という人たちが食べられる分だけ増えていくっていうふうに言ってるんですね。それがこの奇跡で、そしてそれを集めたら12カゴのほど、あまりあるほどの食べ物になったっていうことが書いてあるんです。私たちが本当にわずかしかない、まあこんなものあってもどうしようもないな、いやこんなことができても何の足しにもならない、いやもう私はできないんですよ、神様、イエス様、もうできないんですよ、ないんですよ、そう言って、もそれを神様、イエス様は言うんです。持ってきなさいって。するとそれは祝福となり、とてつもない何倍もの、何十倍もの、百倍ものにもなるんだっていうふうに言うんですね。じゃあここで私たちが、いや弟子たちが本当に知るべきだったことは何だったのか、どんな教訓を私たちが知るべきなのか、理解するべきなのか、ちょっとまとめてみました。一つ目は、イエスの弟子たちには、まあ、牧者というちょっと難しい言葉を使いましたが、まだ知らない人々のために、またその人たちのために養う、またその人たちを気遣う、助ける、導く責任が私たちにあるんですね。先に救われた者には、イエスが言いました。あなた方が食べるものを与えなさいって言ったんですね。そして二つ目、もちろんそれは自分たちの力ではできない、その責任を私たちの力では全うすることができないんだということをここではっきりと言ってるんです。そして最後の3つ目、つまり私たちはイエスからもらったもので、私たち自身もそうですし、世の人々にそれを分け与えていかなくちゃいけないということなんですね。教会ではよく伝道しなさい、人々に言葉を伝えなさいと言います。また愛しなさいと言います。でもですね、あなたの力で愛しなさいとも言ってないんですね。あなたの言葉を伝えなさいとは言ってないんですね。キリストを伝えなさいとしか言わないんですね。キリストの愛をしなさいというだけなんですね。なぜなら私たちには何もすることができない。いや、私たちが仮にできたとしても、それはほんのわずかでしかないんですね。ここにはすごく大きな誘惑と注意があります。何か、この中にもいっぱいいると思います。できる人がいるんです。自分で何かをできる人がいるんですね。その人は注意するべきです。なぜかというと、先ほどの奇跡をもう一回思い出していただきたいんですが、イエス様はパンわずかのパンと魚しかありませんって言ったんですね。でイエス様は、じゃああなたがパンを作りなさいとは言ってないんですね。あなたが魚を釣ってきなさいって言わないんですね。例えば私が 私が考えた言葉を伝えなさいなんて神様は言ってないんですね。弟子もそうです。さあこねてパンを作って、いっぱいパンを作ってそれを分け与えなさいなんて言ってないんですね。さあ川へ行って海へ行って湖へ行って魚を釣ってきなさい、それを分け与えなさいなんては言ってないんですね。ただ与えなさいって言うんです。私たちが作った自家製のパンや釣ってきた魚じゃない、私たちの能力で何かをしたものを与えなさいとは言ってないんですね。まずあなたが受けたものを、そして祝福されたものを、恵みを、養われたものを与えなさいっていうだけなんですね。だからこそ私たちに必要なことは、私たちがしっかりと満たされなければいけない、私たちがイエス様から受け取らなければいけないっていうことなんですね。ですから何かをできる人は注意した方がいいです。あなたの、まあ、こういう言葉はないですけど、メイドインあなたですかね。あなたが作ったものをあなたが与えている限り、いつかそれは絶えますよ。あなたは疲れ切るでしょう。でも神様が言ってるのは、神様が与えたものを与えなさいって言ってるんですね。しかし一つ、あなたは与えなくちゃいけないんです。あなたは受けなくちゃいけないんですね。では次の奇跡も見ていきましょう。湖の上を歩いたイエスなんですね。時間はないんですが、ちょっとですね、ビデオというか映画を見つけたので、まあ映画を見ていただいてですね、ちょっとこのシーンを、この聖書の箇所をちょっと見ていきたいと思うんですね。ちょっと音がですね、うまく出るかどうかすみません、音響の方うまく調整してみてください。じゃあちょっと始めますね。あ、音がちょっと出てないみたいですね。すみませんね。22節から英語の、見えますかね。あ、
go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd。After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone. But the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified.
It's a ghost!
They said,and cried out in fear. Jesus immediately said to them,
Take courage, it is I! Don't be afraid!
Lord, if it is you,
Peter replied,
Tell me to come to you on the water!
He said, Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid. And beginning to sink, cried out,Immediately, Jesus reached out his hand and caught him.
Oh, you have little faith,
he said.
Why did you doubt?
when they climbed into the boat, the wind died down. And those who were in the boat worshipped him, saying,
Truly, you are the Son of God.
はい、これで今日この湖の上を歩くイエスのシーンが書かれているものですね。端的に言えばですよ、ごくごく簡単に言ってしまうと、まあ歩けるはずのない、まあ、人が湖の上を歩くなんてことはできないわけです。それをイエスがやった、まあ、歩いたっていう話なんですね。しかし、まあ、それが奇跡ですし、それだけでっていう話になってしまうと、残念ながらやっぱりこの奇跡の背景のですね、まあ、本当に知るべきところの半分にしかならないんですが、じゃあ一体何が起きたのか、もう一度ちょっと見ていただきたいんですが、実は他の書簡、マタイと マルコとそしてヨハネにこの奇跡は書いてあるんですね。まあ、ルカだけは書いてない。で、マルコにはですね、ある一文がついてあって、イエスは弟子たちを強引に、まあ強引って言葉じゃないんですけど、強制的に船に乗せたっていうふうに書いてあるんですね。で、つまり嵐が吹く中、しかも夜、まあ、時間的に言うと3時から、夜中の3時ぐらいからの話だって言われてるんですが、そして6時間から9時間ぐらい、まあ9時間ぐらいだって言われてるんですかね。ガリラヤ湖の中で、ガリラヤ湖というのはこうすり鉢状、私は行ったことないんですが、あくまで知識としてすり鉢状のこう形をしているんだそうです。ですからこう、まあ、京都なんかに行った方は分かると思うんですが、その周りから風が吹き、その中でこう渦が巻くらしいんですね。ですからそこを船で渡るといっても、ちょっとまあ、それが嵐の中となると、ちょっと進んでは下がって、ちょっと進んでは下がってみたいなことを繰り返したそうです。ですから9時間ぐらい弟子たちは、マルコの福音書から言うと、強制的にイエスに船に乗せられて、嵐の中、真夜中に、で出て行った。で、9時間かけながら、まあ、4キロとか5キロぐらいの距離だろうと、それをもう行ったり来たりするわけです。渡ろうとしてるのか、それとも嵐の中をこう揺れるために入ったのかわからないぐらいの状況を、まあ、イエスによって実は導かれていった話なんですが、で、しかし、その中にあいてイエスが歩いてきた。で、彼らは幽霊だというわけですね。そしてその時、イエスだということが分かった時に、ペテロが言うわけです。ペテロっていいなって私は思うんですよ。いろんな箇所でもペテロはこう奇跡を起こしたい。イエス様どうぞ私にその力を与えてくださいっていう。もう何でもしたがりなんですね。まあこう言っちゃ失礼なのかもしれないけれど。ペテロはここでも言うんです。どうぞ歩かせてくださいと。あなたのように歩かせてくださいって言うんですね。まあ、それは奇跡を私もしたいんですって。ねだるわけです。まあ、あえてねだると言いますが。で、イエスは言うわけです。じゃあ、来なさいっていうふうに言うわけですね。すると、ペテロは黄色いところを見ていただきたいんですが、船から出て水の上を歩いてイエスの方へ行ったって書いてあるんですね。ここでも面白いと思いません？ペテロだけなんですよ。歩くのは他の人たちは、いやいやいや、どうぞどうぞっていうふうに言ってたかどうか分かりませんが、歩いてないんですね。嵐の中に対してイエスがいたとしても、ペテロだけが行ったんですね。本当だったら全員行ってもよかった。でもペテロしか行ってないんですね。神の御心の中を歩んだ時もやっぱり苦しみ悲しみがあるんですね。このシーンのように嵐があるんですね。この時イエスはすぐに嵐を収めたわけではないんですね。恐ろしい幽霊だ、すぐに嵐を止めたわけではないんですね。ただ一言、じゃあ来なさいっていうふうに湖の上に言っただけなんですね。 そしてペテロは出て行った、歩んで行った。意外に歩けるんですね。イエスだと信じて水の上を歩く、これが意外に歩けるんですよ。信仰を持って一歩踏み出したとき、意外に歩けるんですよ。だけどペテロはどうしたか。二つ目の黄色いところを見てください。30節、風を見たんですね。あ、イエス様どうぞ歩かせてください、じゃあ来なさいって言われた。一歩踏み出していく、歩けるんです。私たちも思うんです。あれ、なんで歩けんだろう、なんでこんな奇跡が起こるんだろう、なぜなんだろうって言うんですね。ペテロもあれ、なんで歩けたの、思ったのかもしれません。いや、あれ、今嵐の中だよねって思ったのかもしれません。そして彼の取った行動は、キリストから目を離して風を見たんですね。あ、俺嵐の中だって気がついたんです。イエスから目を離して気づいてしまったんです。そこで沈むんですね。主よどうぞ助けてください。31節を見てください。イエスはすぐに手を伸ばして彼を掴むんですね。すごくいい言葉だと思いませんか。私たちの愛する神様はこういう神様なんです。こういうイエス様なんですね。苦しみの中、悲しみの中ある人間に、信じている者に、いやいや、もうちょっと頑張りなさいよ、いやいや、それはもしかしたらあなたが悪いんじゃないの、あなたの信仰が足りない、そんなことを言う神様じゃないんですね。私たちの愛する神様はまず手を掴んでくださるんです。信仰を持って私の手を掴みなさい、信仰のある人間だったら手を掴めるでしょうなんては言わないんです。何も言わずあなたの手を掴む神様なんですね。苦しみの中、悲しみの中、嵐の中にいるあなたの手を掴む神様を私たちは愛してるんですね。信仰が足りないんだな、なぜ疑うのか、疑う必要ないんだよという神様なんです。そして最後、キリストが船に乗ると風が止むというシーンで終わるんですね。単に私たちの愛する神様は海を歩ける神様、いやもちろんその通りなんですよ。でもそうじゃないんですね。ここに隠されている言葉には、教えには、どうぞ一歩踏み出しなさい、嵐の中においても、悲しみの中に、コロコミの中にあっても、どうぞ信仰を持って私を見続けて一歩歩みなさいという神様なんですね。じゃあ今申し上げましたが、私たちが一体ここから学べないのか、ちょっとまとめてみました。やっぱり信仰を持って一歩踏み出す必要があるんだと思います。確かに11人の弟子たちは船の中にいました。ペテロのようには一歩踏み出さなかったんですね。でもはっきりとペテロは分かったんです。歩けるっていうことが分かったんです。信仰を持って一歩踏み出したとき、水の上に自分の体重を乗せることができたんですね。そのことをペテロは唯一学ぶことができました。二つ目、しかし彼が沈んだ原因はやっぱりイエスから目を離したことでした。イエスから目を離したときに湖の中に沈んでしまったんですね。マルコの福音書にはこのシーンについて最後にこう言ってます。弟子たちは なぜ恐れたのか、嵐の中自分たちが恐れたのか、それはパンの教えから学ばなかった、だからこと心が固くなだったというふうに書いてあるんですね。ちょっと難しい言葉で書いてかもしれませんが、やっぱりイエスについて正しい教えを持って、それを生活の中で適用していくことができなかったんですね。パンの奇跡ということがどういうことなのか、彼らはちゃんと理解をできてませんでしたし、まあ実生活というとちょっと難しい表現なのかもしれませんが、でもやっぱり試みや悲しみ、そんな中で一歩踏み出すっていうことに全員ができたわけではなかったんですね。じゃあ最後にですね、もう一度まとめて今日のところをちょっと考えてみたいと思うんですが、まあ弟子訓練というとですね、何か大げさなように聞こえますが、実は今日の箇所を見てもすごく基本的な話なんですね。別に特別なことじゃない、やっぱりイエスを信じるということがどういうことなのか、またその道を歩んでいかなくちゃいけないということを示しています。じゃあそれにつって一番大切なことは、いや大切なことは何なのかということをちょっとまとめてみました。やっぱり死はイエスなんですね。牧師とかリーダーとか教会が死ではないんですね。やっぱりイエスが唯一の私たちの、まあ、師匠というと変ですが、こう見続ける対象なんです。パウロもテトス・テモテという弟子、まあ弟子と言える存在がいました。しかしパウロは一言も彼らを弟子なんて呼ばなかったんですね。同労者と言いました。同じ働き人と言いました。年も年齢も経験も違う、弟子と呼んでおかしくない関係性ではありましたけれど、パウロもやっぱり彼らを弟子なんて一言も呼ばなかったんですね。やっぱり同じ働き人と言いました。それはやっぱりイエスが死であり、イエスを私たちは見ていかなければいけない、イエスから与えられた人々をこう共に養っていく責任があるんだって。もちろんその養い方は自分の経験や知識ではなく、常に神様から与えられるものから共に働いていかなければいけないということです。そして最後に、そのために絶対に必要なことがやっぱりこの一つしかないと思うんですね。イエスから目を離さないということですね。イエスではなくてこの世のものを見て、例えば弟子訓練といってですね、学校とか会社とか、まあ、それこそ軍隊の中でこう使われてくる人材育成とか、いろんなマテリアル資料なんかを使ってこう訓練するとか、ちょっとそれをキリスト教に変えて行っている教会がいっぱいあります、正直言えば。でもそんなことじゃないんですね。やっぱり大切なのは、誰の相手、誰の道を歩むべきなのか、それはまさにイエス・キリストの道を歩むっていうことになってくるんだと思います。最後に、まあ、最後といっていつも増えていくのが私の話になるんで申し訳ないんですが、まあ私なりにですよ、弟子訓練でじゃあ本当に大切なのは何なのか、私なりの考えなのでこれが正解とは言わないんですが、でも考えていくと結局こうなっちゃうんだなっていうことがあったので、それだけをちょっと絵にしました。弟子訓練でやっぱり大切なのは神学と適応なんだなと思うんですね。で、神学っていうとですね、なんか難しい話になるんですが、そんなことじゃないんです。要は聖書を正しく理解するっていうことなんですね。間違って理解しない、聖書に書かれている言葉をなんかこの世の言葉のようにこう変えて使ってしまわないように、イエスもずっと言ってきました、パウロも言ってきました、絶対に偽教師と偽の教えがやってくるから、ちゃんとしっかりして御言葉を正しく理解してきなさいってずっと言ってたんですね。私たちもそうです。いろんないい言葉や考えがこの世にあふれています。もしかしたらこういった語弊があるかもしれませんが、ね、教会で聞くことよりもすごく論理的で正しい考え方、いろんなことがある。でもやっぱりそんなことはこの世の話なんです。聖書を正しく理解し、聖書と共に歩んでいく、それをあとはやっぱり実践の中で、生活の中で実践していく、この2つがまあ要は弟子訓練なんですね。それがイエスの似姿になっていくっていうことなんですね。 まあ、この今日から弟子訓練のいろんなことについて、まあ、神様との福音関係性を持つとかイエスのことについて、見ていくということになりますが、でもやっぱり基本的にはこの2つなんだと思います。聖書を正しく読んでそれを実践していく。もうすでに多分皆さんの中にはバイブルスタディとかそれぞれの交わりの中でこうデボーションを持ったりとかしてると思うんですね。まあ、それをずっとやっぱり続けていっていただきたい。でもあえてはっきりと申し上げます。聖書を読み祈り、そしてイエスからいただいたものをこの生活の中に生かしていく、まあ毎日できればいいんですよ、それがね。で、まあやっぱり牧師も言うんです、まあ、毎日してくださいって。いやでも本当その通りなんですね。毎日できればいいんですけど、なかなか毎日できないんですよ。毎日やることが悪いって言いませんよ。やれれば本当に素晴らしいし、ぜひやってください。でもね、やっぱできないんですね。だからこうしてください。原則にすればいいんです。何かあったとき、じゃあ聖書を読んでみよう、何か困ったこと、嬉しいこと、悩むことがあるならば聖書を読んでみよう、そしてそれから学んだことを生活の中にこう適用していく、実践していこうというふうに、それを原則として考えていただければいいと思うんですね。ぜひ皆さんにはですね、今週、今日から始まる1週間、聖書を読み祈り、イエス様から何かをいただこうとする、そしてそれを皆さんの学校や職場や家庭の中でこう表していく、証ししていく、行っていくっていう、そういう決心をですねしてみていただければ、まあそれを私の人生の原則にするっていうふうにこう決心していただければなと思うんですね。もしそんな決心をしたらですね、その決心ははっきり言います、人生最大の決心になります。必ず皆さんを助け、そして皆さんの人生を豊かにする本当に大切な決心になるはずです。まだ教会に来て間もない、信仰をまだ信じきれないなっていう方はですね、一歩です。一歩踏み出していただきたいなと思うんですね。そしてイエスを見ていただきたいなと思います。じゃあ最後にお祈りして終わりにしたいと思います。お祈りします。この日、この礼拝をもって、今この時の礼拝をもって、この場所において、この愛する兄弟姉妹とともに礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。主がいつも私たちとともにいてくださいます。あなたの声を聞かせてくださいます。その声を私たちが聞くことができますように、そのことによってのみ私たちは、そしてこの教会は生きていきます。そのことによってのみ力あふれて、私たちはここに集い続けることができます。どうぞあなたの祝福の御手で、とこしえに変わらず私たちを導きください、守りください。そのことを信じて私たちが生きていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝しお祈りいたします。アーメン。